私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。はい、こんにちは。今日はホストはタオになります。今日のゲストは吉田明子さん。吉田さんは2007年より FOE ジャパンスタッフ、気候変動エネルギー政策を担当されまして、2011年の震災原発事故以降、福島に関する活動やエネルギーシフトに向けた活動に携わってこられました。そして2015年に再生可能エネルギー選択を呼びかけるパワーシフトキャンペーンを立ち上げられます。2023年、若者団体や NGO とのネットワークで再エネ 100% と公正な社会を目指す私の未来もスタートされました。吉田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、4月ということで、まあ、新学期、新生活始められる方多いかなと思うんですけども、立ち上げられたパワーシフトなんですけども、これについてちょっとお話ししていただいてもいいですか？
はい。ちょうど7年前の4月、2016年の4月から一般家庭とか小さな事業所も電力会社を選べるようになったんですね。
うんうん、
で、それまでは東京に住んでいたら東京電力とか、大阪だったら関西電力とか、ね、選べなかったんですよね。
うん、
で、まあ一部、例えば自治体の市役所、区役所とか、大きなビルとかは、その前から、まあ、自由化されていたんですけれど、一般の家庭とかはまだだった。で、それが、変わったというのが、この7年前の電力小売り全面自由化になります。
はい。
で、それをきっかけに、じゃあ、ただ単に安い電気を選ぶのではなくて、再生可能エネルギーを重視するところだったり、地域を重視するところだったり、社会貢献を重視するところだったり、そんな電力会社を選んでいきたい、選ぶ人を増やしていきたい、そんな思いで始めたのがパワーシフトキャンペーンになります。
うんうん、まずなぜパワーシフトをお勧めしたいかというところなんですけども、今現在何も選択をしないと、例えば東京電力だったり大手の電力会社に自動的に契約されている方が多いと思うんですけども、そういった電力は私たちがいつもこのポッドキャストで常日頃お伝えしている CO2 を多く排出する化石燃料を使って発電しているものが多いです。で、日本人の場合、個人の CO2 排出量っていうのはその半分が家庭の電力などのエネルギーから来ていると言われています。なので、そこの大きな部分を CO2 を出さない再生可能エネルギーに移行することによって、生活の中で排出される CO2 を約半分もオフできることになります。なので、パワーシフトは身近にできるエコなアクションとして私たちは進めています。
実は私も数年前からアンバサダーとして携わらせていただいてはいるんですけども、実際やっぱりこう、どうやってやるのっていう風な声をもらった時に、簡単だよって言って、こう自分で説明できるようにはトレーニングしたんですけども、吉田さんの方からどうやったらできるのか教えていただいてもいいですか？
はい、まあ、電力会社を変えるってね、よく聞かれるのが、うん、いや工事しなきゃいけないのとか、
うんうん、
ね、電線どうなるのっていう話なんですよね。でも実は、電線とかそういう物理的なものは全然変わらないんですね。で、まあこの電力の小売会社っていうのは、まあお客さんに電気を売るときの、まあ、窓口、手続きの窓口をやっているのが小売会社なんです。
はい、
で、電気を、まあ、実際に届けたり、電線の管理をしたり、そこは実は送配電の会社といって、で、この送配電の会社については、今まで通り東京電力とか関西電力とか大手の電力会社がやっているんです。で、うんうん、その小売り、お客さんに、ま、都の窓口になる、そこの部分、 が、まあ、自由化した。そこの部分だけが変更になっているので、すべてバーチャルでできる手続きなんですね。
うん、
で、まあ、実際にどうやって切り替えるのかということで、まあ、なので、その電力会社に、まあ、申し込みをして、切り替えるということなんです。
はい、
で、例えばインターネットのプロバイダーを変えるとか、携帯電話を変えるとかと違うところがあって、インターネットとかの場合は、まず今使ってるところに、まあ、やめますと。今使ってるところを解約して、新しいところを契約しますよね。
はい、
電気の場合は、二つの契約を同時にっていうことができないので、新しいところに申し込みをすれば、その会社から今まで使っていたところに、まあ、解約というか、切り替えの手続きをして、全部やってくれるんですね。
はい、
まあ、なので、解約の手間は必要がない。
うんうん、
まあ、そういう意味で、まあ、簡単と言えると思います。
はい、
で、具体的には、まあ、インターネット、まあ、もしくは電話とかでも可能なんですけれど、一番簡単なのはインターネットで、そういうわけで新しい電力会社に申し込みをする、名前とか住所とか、そして、これまで使っていた電力会社の明細などから、お客様番号と地点番号っていうのがあるんですけれど、ちょっとその情報だけ、必要になるんですけれど、まあ、その情報を、まあ、送ればですね、もうすぐに手続きができて、で、2週間、3週間で手続き完了しましたというお知らせが来ると思います。で、その電力自由化でみんなが選べるようになったっていうことは大きな一歩なんですよね。
はい。
で、まあ、ただ、いいことばっかりでもなくて、やっぱり価格競争になってしまうっていうことは、電力会社もいかに安く売るか、低価格、の、熾烈な競争になるんですよね。
はい。
で、そうなると、まあ、石炭火力の方が天然ガス火力よりも燃料費が安い。うん、それから原子力も、まあ、今あるものについては再稼働して使った方がまあ、安い。事故が起こらない限りではありますけれども、
うん、
まあ、そんなような論理で、まあ、やっぱり原子力とか化石燃料が、まあ、推進されてしまう。っていう、まあ、残念なところもあるので、まあ、だから、消費者とか、企業とか、自治体とか、まあ、これからもう脱炭素をもっとやっていかなければいけない、持続可能な社会を作っていきたい、そういう人たちがもっと積極的に再エネを選んで、電力会社の方にももっと再エネを作ってくださいと、化石燃料や原子力は売れないですよと、そういう、こう、プレッシャーをかけていく。うんうん、まあ、そういう動きを作るためにも、こう、再エネを選んでいる、選びたい人がいるということを見せていく必要があるなと思っています。
はい。で、今、ちらっとお話しいただいたんですけど、やっぱり皆さん気になるのは電気代どうなるのっていうところだと思うんですよね。で、私、この、ポッドキャスト始めた2年3年ぐらい前はパワーシフトしてもほぼ価格変わらないよとか、もしくは安くなったって人も結構聞きますよっていうようなお話させてもらってたんですけど、うん、ここやっぱり最近いろんな影響で電気代すごく高騰してるじゃないですか。
はい。
で、やっぱり皆さんの生活が苦しい時にパワーシフトしてって絶対電気代安くなるからとか、もしくはそのままで大丈夫だからってなかなか自信を持って言えない自分もいて、世界情勢がすごく影響してくるところではあると思うので、なんともこう、うん、難しいとは思うんですけども、吉田さんはこの辺の電気代のことに関しては最近はどうお感じになられてますか？
はい、ありがとうございます。まさに今おっしゃった通り、以前は、再エネの会社、再エネを重視する新電力とかも、まあ、一般の電力会社の価格とほとんど同じか、少し安いぐらいだったんですよね。
うん、
で、ただですね、去年ぐらいから、世界中で化石燃料の価格が高騰していたんですね。
はい。
で、まあ、それによって、大手電力会社の価格も、まあ、ちょっと上がり、そしてさらに、まあ、今年の、まあ、これから、もう少し値上がりするというところなんですけれども、
うん、
再エネを重視する新電力にとっては、まあ、実はもっと影響が大きくて、
う
電力の市場価格、今いろんな電力会社が電気をやり取りする市場の価格が、その化石燃料価格の高騰以上に、高騰してしまって、で、まあ、再エネを、重視する新電力が、その影響を直に受けてしまっているということがあるんですね。
はい。
で、なので、まあ、大手電力の価格もちょっと上がったけれども、まあ、それ以上に再エネ新電力は、まあ、非常に経営が苦しくて、値上げをせざるを得ないという状況になったところが多いです。で、それによって、まあ、今は、大手電力と比べて、安いとはちょっと言いづらくなってきている。高いところも出てきています。で、そういう中で本当におっしゃるように、パワーシフト呼びかけにくく確かになっています。
はい、
で、ただ、再エネを重視する、まあ、パワーシフトで紹介しているような電力会社さんに聞くと、まあ、値上げをしたけれども、意外とお客さんは離れずに、うん、まあ、続けてくれているってことを聞くんですよね。
うんうんうん、
まあ、それは、腰ぐらい高くても、まあ、再エネを選びたいというお客さんに、まあ、支えられているっていうことだと思うんです。それは少し希望を感じます。
うん、
で、まあ、ただ今後については、今年の冬、2023年の冬頃から、少し市場価格、それから化石燃料価格落ち着いてきたんですよね。
うん、
まあ、なので、まあ、これから、まあ、再エネ新電力も少し経営を立て直し、で、かつ、まあ、さらに再エネの魅力とか、再エネだけではない、社会貢献とか地域貢献の取り組みとか特徴をアピールしてもらうことで、まあ、より魅力をアップしてほしいなというふうに、まあ、願っています。
はい。地域に根ざした電力づくりってどういった活動があるんですか？
そうですね。まずパワーシフトキャンペーンで、はい、何を熱しているかっていうことを、そういえばまだちゃんと話してなかったんですけれど、そういう再エネを重視して、まあ、やっている電力会社を紹介をして選ぶ人を増やすっていうことをやってるんですね。
はい。
で、まあ、なので、本当にいろんなタイプの電力会社があって、パワーシフトで紹介してる会社はどんな会社なのかって、ちょっと一言では言えないんですよ。うん、それぐらい、すごいバラエティに富んでいて、それも面白いんですよね。
はい。
で、まあでもその中で地域、まあ自治体が関与していたり、もしくは民間の、会社だけれども、地域を重視するっていう電力会社があります。で、そういうところは地域で再エネを作ったり、まあ、もしくはすでに地域にある、再エネを、まあ、積極的に調達して、それをお客さんに売るということをやっているんですけれども、
はい、
そうですね、地域の、一般の家庭の屋根の太陽光発電、とかを調達して売ったり、地域にある、市民共同発電所、市民とかが、まあ、出資して作った、太陽光とか風力とか水力とかの電気を買うとか、まあそういうことを重視している会社が多いです。
うん、
で、まあこの化石燃料価格の高騰、市場価格の高騰で、まあそういう価格高騰の影響を受けない再エネ発電所をこれからもっと作った方がいい、という流れにもなっているので、
うん、
まあ今後その地域でまあ、新たな再エネが作られていく後押しにもなるといいなとも思っています。
うん、
であとは自治体も今、はい、まあ、脱炭素、ゼロカーボンということを掲げて、
うん、
じゃあね、具体的にどうするのということを考え始めています。でそうなると、やっぱり再エネはやらざるを得ない。
はい、
まずどうしてもやった方がいいことなので、自治体としてもなんとか再エネを、作りたい、
うん、
という動きがあるので、まあそういう自治体とか地域に根ざした再エネ発電所がもっと増えていって、で、それを、まあ地域の電力会社、地域の新電力などを通じて、まあ市民が買えるようになる、そんな流れがもっと加速していくといいなと思っています。
はい、今ちょっとお話しいただいたように、これから新設していく、そういう施設を地域で作っていくっていう動きもあるっていうお話でしたけども、やっぱその 話になると、特に、再エネにちょっと懐疑的な人とか反対意見がある人って、自然や生態系の破壊なんかの問題だったりとか、ソーラーパネルなどの大量ゴミが今後数年後に発生するんじゃないかっていう懸念なので、うん、こうやっぱり反対意見を聞くこともあるんですけども、その辺はどう感じになられてますか？
そうですね、再エネをどう誰がどうやって作っていくかっていうことが本当に重要なんですよね。
はい。
で、まあ、これまで確かに再エネの乱開発問題になってきました。例えば大規模な太陽光発電とか、うん、で、それは、まあ、なぜかというと、まあ、2012年に、再エネの固定価格買取制度っていう再エネを促進する制度ができたんですけれども、で、それで、まあ、再エネを作ることが、こう、経済的にもメリットになるという仕組みができたんですね。
はい。
で、それ自体は良かったんですけれども、まあ、様々な規制をせずに始めてしまったので、やっぱり乱開発につながってしまって、大手の企業とか、うん、海外の企業とかが、山とか森とか、うん、そういったところを、こう、伐採したり、切り崩したりして、大規模なソーラー発電所を作る。っていう、まあ、ビジネスにつながってしまったんですね。
はい。
で、それは、小規模なものをやるよりも、ずっと、まあ、経済的に、まあ、儲かる。
うん、
そして、まあ、畑だとか、そういったところの許可をいろいろ取ったりするのも大変なので、それよりは、こう、森を、切り開いた方が、許可も取りやすく、うん、費用も、まあ、安いと。まあ、そういうことで そちらに流れてしまったんですね。
うん、
で、まあ、それではいけないということで、まあ、ようやく国とか、あと自治体とかも、まあ、様々な条例とか、規制とかをつく、まあ、できてきたところです。
うん、
で、これからはなので、まあ、そういう地域の人たちと一緒にどこに作るのか、そういう大規模な伐採だとか、まあ、大規模な森林伐採などにつながらない形で、ここなら作っていいよねというところを、地域の中で合意を取り、
うん、
そして、まあ、それを作る会社も、まあ、ただ単に土地を借りて、利益は、地域と関わらないということではなくて、まあ、利益の一部を、こう、地域に還元するとか、
うん、
まあ、そういう形で、地域にもメリットがあり、そして意思決定プロセスに、まあ、参加することができる。そんなような形で再エネが進んでいくといいなと思っています。
うん、
なので、まあ、反対運動が、再エネの反対運動が起きていることは本当に確かで、そういうものは止めていかなければいけないんですけれども、まあ、だからといって、再エネを進めない方がいいということではないし、
うん
うん、そうですね、もう本当にやり方が全てかなというふうに思います、
うん、そうですね。なんか私もこの間ソーラーパネルのリサイクルが日本では技術的にもう可能で、
うん、
で 100% その細かく砕いたパネルをまた新しいものに作るっていう技術がありますっていうような紹介をしてる方を見て、
うん、
こういうふうに本当に全部を循環させることができれば、やっぱりその問題も解決していくのかなと思って、そうですね、そういうなんだろうな、イノベーションをしている企業さんたちが小規模でなくて多くの件数を持って、
うん、
ほとんどのそう作られたソーラーパネルをそういう風にして回していけるような風にしていくには、やっぱりこう間違った認識とかネガティブキャンペーンみたいなものをこう払拭して、
うんうん、
行かないといけないんだろうなっていうふうに思っていたんですけど。
そうですね。確かにソーラーパネルの、でもゴミが出るじゃないかってこと確かに言われますよね。
はい。
で、それって確か2019年頃に、経済産業省が2030年代にソーラーパネルの大量の廃棄が発生するっていうことを、まあ、ニュースで発表したんですよね。
うんうん、
で、それはなぜかっていうと、その2012年に固定価格買取制度で、まあそこからたくさんの太陽光発電ができて、で、それが、まあ20年経つのが、まあ2030年代なんですよね。
はい。
で、20年経って、まあ、廃棄するとすれば、そこで大量廃棄が出るよっていうことだったんですけれども、
はい。
で、なので、まあ、そこで廃棄するのではなくて、もっと発電を続けてほしいんですよね。
うん。
とか、まあ、リサイクルするとか、リユースするとか、廃棄しない方法はいくらでもあるし、やっぱり一番、使い続けるのが一番なので、まあ、大量にっていうのは、その2019年頃のニュースで言われていることだとは思うんですけれども。
これは絶対的な寿命っていうわけではないんですか？
そうですね。太陽光パネルの法定耐用年数は17年と言われているんですけれども、もちろんそれよりもっと長く発電しているパネルたくさんあるんですよね。だいたい太陽光パネル普及し始めたのが90年代ぐらいから、はい、まあ、それぐらいからつけて、屋根につけてる方って、いますけれども、そういう方々のお宅で、まあ、順調に発電してるっていうところがほとんどだと思うんですね。まあ、もちろん中には壊れたというところもあると思うんですけれども。
なるほど。なんかこう、やっぱりイメージ的には、10年ぐらいで変えていかないといけないものみたいな。それはやっぱり、すごい廃棄量になるなっていうのはなんかこう感じちゃってたんですけど、やっぱりやり方次第ですよね。
そうですね、なんか原子力とか火力発電なんて40年をで設計されているし、まあ60年以上使うなんていう話もある中で、まあ、太陽光パネル20年ということはなくて、まあ、もっともっと使い続けて、はい、使い続けるうん、方向になってほしいなと思いますね。
そうですね。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは最近のニュースからエメラルドプラクティシズチームがピックアップした気になるトピックスをご紹介します。今回は2023年4月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。ここ数ヶ月は花粉症のシーズンも本番ということで、辛いアレルギー症状に悩まされているリスナーさんも多いかもしれません。最新の研究では、温暖化と二酸化炭素量の増加によって花粉シーズンがこれまでよりも長く激しくなる可能性があるということが分かりました。実際に今シーズンのスギ花粉の飛散量は過去10年で最多の予想という環境省の発表も話題になっていましたよね。先日岸田総理も花粉症は社会問題などと述べて、解決に向け対策を取りまとめるとしていますが、こうした花粉症と気候変動の関連性も踏まえ、私たちの健康やストレスフリーな暮らしのためにも気候変動対策が強化されることに期待したいと思います。アフリカ大陸の北東部に位置するソマリア連邦共和国、同国政府が発表した新しい報告書によると、深刻化する干ばつが2022年には4万3000人の超過死亡を引き起こしたと推定されています。死亡者の半数は5歳未満の子どもの可能性があり、さらに今年の最初の6ヶ月間で最大3万4000人が死亡するとの予測もされています。ソマリアは1人当たりの CO2 排出量が最も少ない国の一つで、例えば日本と比較すると約200分の1程度ですが、このように気候変動の甚大な被害を受けています。またこうした干ばつは通常ゆっくりと進行する現象でしたが、中国での新しい研究によると急速に進行し、数週間で深刻化する可能性のあるフラッシュ干ばつと呼ばれるものが世界的に増加していることが分かりました。この傾向は私たち人間はもちろん、陸上の生態系に不可逆的な影響を与えるとともに、気象の監視や予測に問題をもたらす可能性があると指摘されています。続いては飛行機に関するニュースです。空の旅は多くの CO2 排出を伴うため、気候変動を引き起こす原因の一つとされ、脱炭素化が強く求められていますが、気候変動が安全な空の旅を脅かす可能性についても話題になっています。 晴天の乱気流と呼ばれる現象は前兆を捉えにくいため回避が難しく、遭遇時にシートベルトを着用していない場合、機内で体が投げ出されるなど重度の怪我やトラウマにつながる恐れがあります。こうした乱気流による事故や航路変更はここ数年間でも数件発生していて、研究者は気候変動の影響による嵐の活発化やジェット気流の不安定化など空の旅の不確実性が高まることに懸念を示しています。つまり飛行機を使うことで気候変動が加速し、気候変動が加速することで安全な空の旅がより難しくなるという負のサイクルがあるということですね。フライト中は常にシートベルトを着用しなければならない未来も近づいているかもしれません。続いては日本のニュースです。神奈川県川崎市では新築建築物に太陽光パネルの設置を義務付ける条例改正が行われました。これは東京都に続く条例改正で、導入開始は2025年度からとされています。川崎市の温室効果ガス排出量は政令指定都市の中でも最も多く、大きな排出源となっているのは産業分野ですが、太陽光パネルの設置や再エネの活用を促すことで住宅からの排出量も削減を目指します。また今回の条例改正にあたってはパブリックコメントを通じた市民からの賛成意見もその後押しになったようです。こうした意見募集は全国の地域で様々なテーマについて随時行われていて、その地域に居住や通勤などをしていなくても参加できるものも多いです。私たち一人一人の声にこうした変化を起こす力があるので、皆さんもぜひトライしてみてください。最後に食に関するニュースです。小売業界では食品に対する3分の1ルールというものがあります。これはメーカーが定める賞味期限の3分の1を過ぎるまでに納品するというルールで、この納品期限を過ぎるとメーカーに返品しなければなりません。法律による定めではないものの、消臭感として日本では深く根付いていて、食品ロスの原因として問題視されています。これに対し2分の1ルールに納品期限を緩和するといったルールの見直しが進んています。セブンイレブンやイトーヨーカ堂などを展開するセブン&アイホールディングスは今月より導入を開始したほか、大手スーパー4社もこうした取り組みを行うと発表していて、流通段階での食品ロスを減らす動きが広がっています。またリユースショップセカンドストリートはこの納品期限が過ぎた食品を割安で販売する取り組みを開始しました。今回は期間限定かつ大型店5店舗のみでの実施ですが、リユースショップの利用者にはこうした取り組みへの関心が高い人も多いのではということで、消費者と一緒に食品ロス削減を目指す事例となっています。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
最近政府では原発の再稼働を推進させていこうっていうような動きがかなり大きくなってきてるなと思ってるんですけども、うん、でコマーシャルなんかでもね、テレビでクリーンなエネルギーっていう形で原発が紹介されたりとかして、うん、私もあれ？なんか2011年の東北の記憶はもうみんなないのかなって思うぐらい、うん、ちょっとびっくりするキャンペーンの出し方だなと思ってるんですけども、うん、これについてはどうお考えですか？
はい、まあ、去年から今年にかけて GX グリーントランスフォーメーションっていう議論があって、はい、でその中で原発について一歩進める議論があったんですよね。
はい、
で、まあ、再稼働ももちろんなんですけれども、それだけにとどまらず原発の運転期間を、まあ、これまでは、まあ、原則40年 で、1回に限り、まあ、20年の延長が可能で、最長60年っていうことだったんですよね。でも、この最長60年っていうのをみんな改定して、60年以上、まあ、動かせるようにしてしまったんですよね。で、まあ、具体的な法律について今、国会で議論がされているところなんですけれども、もう方針としては決められてしまっています。
はい、
で、あと、まあ、再稼働は、まあ、これまでも一生懸命政府としては進めてきたんですけれど、なかなか進まなかった。
はい、
で、今、日本に、まあ、一応36基の原発が、まあ、廃炉になっていないものであるっていう中で、動いてるのが10基だけなんですね。
はい。
なので、まあ、これをもっと進めていきたいということで、とは言っても、規制委員会の審査もあるし、地元の同意もあるし、で、そのプロセスを軽視して、政府が、まあ、もっと前のめりに進めていくのかどうかというところは、大きな問題で、まあ、そうさせないように、まあ、していかなければいけないんですけれども、まあでも日本の原子力って、まあ、例えば活断層があったり、裁判で止められていたり、そもそも もう30年、40年を超えているものもあったり、36基あると言っても、それを、まあその中で、動かせるものって結構限られて、来ているんですよね。まあ、なので、再稼働推進といっても、そんなに、そう簡単には進められない状況でも、実はあります。
先ほどの再エネの、ね、自然破壊が進んじゃうんじゃないかっていう、そういう話の流れで言うと、原発は廃炉になった後ってどうなるんですか？
いや、原発が廃炉に、しても、まあ、それをこう解体する作業、そして、使用済み核燃料をどうするのかっていう問題、はい、まあ、全くこう解決していません。でまず、まあ、廃炉解体にも、30年、40年っていう時間が、かかりますし、まあ、それは、はい事故が起こってない原発でもそうですし、まあ、核燃料も、数十年、こう、まず、冷やさないとというか、冷却、冷やし続けないといけませんし、それを最終的にどうするのかということは、もうまだ全然決まっていない、議論が始まったばかり。ということなんですよね。まあ、なので、太陽光パネルのゴミも問題だけれども、まあ、原発のゴミは、もうそれをはるかに上回るスケールと時間軸と、まあ、あと放射能という問題がありますよね、は
い。そうですよね。比べ物にならないくらい怖いと思ってしまうんですけども、やっぱり原発が、クリーンでそして安いみたいなキャンペーンも打たれてるかなと思うんですけど、やっぱり私たちの記憶にも新しい原発事故っていうのは、まあ、すごいその後も何年もこうずっといろんな被害があって風評被害も含め産業に対しても被害があったりとか健康被害の訴えもあってでそういうものに対してやっぱりこう事故が起こらないようにしていくとかっていうケアっていうのも大きくなってくると思うんですけどなんかそこにはすごく膨大なお金がかかるって聞いたんですよね、なのでなんか発電自体がたとえ安くできてもやっぱり万が一事故があった時のことを考えたそこへのケアっていうのの、その高額さっていうのはなかなかこうちゃんと伝えられてない事実なんじゃないかなと思ってるんですけど。
いやー本当そうなんですよね。まずまあ福島第一原発のことで言うと、賠償とか廃炉とか、まあ、そういうものに一体いくらかかるのか、何年かかるのかも、実はまだ明らかになっていないというかもう全くその作業の途上なんですよね。
はい。
30年40年っていうふうに言われていましたけれども、まあ、もっとかかるかもしれない。で、そうなると費用はどんどん膨らんでいく。もう青天井で、まだ全然見通せていないんですよね。で、政府の試算でも、21兆円ぐらいかかるという試算が出ているんですけれども、民間のシンクタンクでは、 50兆から80兆かかると言ってるところもあるんですね。
うん、
で、そうなってくると、まあ、それをどうやって支えるのか、
はい、
結局は電気代だとか、政府が支えるということになると、まあ、税金だとか、もうみんなで支えるしかないということになってきます。これはもう本当すごいコストですよね、
はい。
で、それだけじゃなく、再稼働についても実は安くはなくて、
うん、
もうメンテナンス、今稼働できていない原発だって、日々こうメンテナンスしないと、まあ、危ないので。
そうですよね。
それでもすごく、
うん、
まあ、コストがかかってるんですよね。
電気を作ってないのに。
そうですよ。柏崎刈羽原発、
はい、
まあ、原発事故の後止まっていますけれども、うん、もう、数年前から再稼働に向けて、まあ、積極的にいろいろ対策が取られていて、例えば非常用の電源車、消防車みたいなものとか、まあ、そういうものが敷地内に置かれてるんですよね。待機してるんですよ。でも原発って、まあ、海の、ほんとすぐ真横にある、海の正面にあるので、潮風でこうどんどんそういうものも劣化していきますし、でそうなるとメンテナンスとか、まあ、交換だとか、うん、全く何も動いていないし、仕事をしていないのに、もうそういうところからもうお金がかかりますし。
いいことなしな気がしちゃいますよね、やっぱり。
いや、本当にそうです。
新生活に向けてね、そのパワーシフト皆さんにしていただきたいなっていうのに加えて、やっぱり生活の中で、はい、ガスを使われる家庭もあるかと思うんですけど、うん、ガスの会社っていうのは電力会社のように選択って可能なんですか？ご存知でしょうか？
はい、まあ、ガスについても、2017年から小売全面自由化しています。
はい、
で、確かに選べるようになってます。でただまあガスに関してはもうガスはガスというか輸入した、うん、まあガスで、まあ電気のように再エネ由来とかそういうことではないので、まあそんなに再エネを考えて選ぶっていうことではないのかなとは思ってます。
中でも先ほどのその地域貢献している会社とかってそういうものはあったりとかしますでしょうか？ご存知ですか？
例えば地域の LP ガスの会社が再エネ、うん、の、まあ、太陽光の事業もやっていたり、再エネを重視する電力会社を作っていたりっていうことはあります。
うん、
まあ、ただ、それはね、LP ガスがいいか、都市ガスがいいかとかって、地域の事情とか価格とかにもよるかと思うので、
うん、
まあ、それぞれで判断かなと思います。
ああ、そうなんですね。ガスに頼らずに、まあ、ちょっと前にオール電化とかね、流行りましたけど、やっぱりそういう風になってた方が、CO2 排出っていう意味では、環境には良いんですかね。
まあ、再エネがもっと増えて、再エネが、の割合が増えていって、その電気で、ね、例えば、暖房、エアコンするとか、まあ、将来的にはそうなってくると思います。
うん、
で、ただ、断熱などによって、で、そもそも、暖房があまりいらないというような家に、まあ、将来的には変わっていくことも合わせて重要かなと思います。
そうですね。
結構若い世代、若い人たち、うん、高校生、大学生とか、
はい、
そういう人たちと話すと、まあ、原発いいんじゃないのとか、
うん、
結構原発日本使ってるから、やめられないんじゃないのとか、いう話を聞くこともあるんです。で、まあ、ただそれって、例えば福島、まあ、原発事故の情報とか、それから原発が、実は10基しか動かせる状態になくて、発電の割合では、まあ、4% から 7% ぐらいしか使っていない。っていうような、そういうことを知らないで言ってる人が多いかなと思うんですよね。まあ、なので、まあ、そういうこと、エネルギーのこと、電気のこと、気候変動のこと、まあ、学校の教育だとか、まあ、そういうところで伝えていくことも重要ですし、
はい、
そうですね。もっと市民の関心を高めていくっていうことも大事なのかなと思って ています。
本当ですね。学校の授業でぜひそれはやってほしいなと思っちゃいます。ね、お家の電気がどこで作られてるのか調べてきましょうみたいな宿題とかあったらいいなと思いますけどね。
であとパワーシフトは、まあ、こうやってお話しすると関心を持ってくださる方たくさんいるんですけれど、
はい。
やっぱりなかなか触れる機会がないと電気とかエネルギーとかって、これちょっとね、難しそうで、
そうです
ね。とっつけにくい印象があると思うんですよね。
うん、
まあだから、このパワーシフトアンバサダーで、タオさんも含め、いろんな方が、加わってくださって、発信してくれているっていうのがすごく重要なんです。ありがとうございます。
頑張ります、もっと。
で、まあね、そういうふうに、これを聞いてくださってる皆さんも、やっぱりお友達にちょっと紹介してみるとか、はい、ね、自分で調べてみるとか、
うん、
そういう、なんか、市民のこう草の根のつながりっていうのをすごく大事だし、うん、パワフルなんですよね。
うん。本当ですね。いや、やっぱりこのポッドキャストでは、日々できる、よりクリーンな生活のスタイルっていうことを、まあ、いろんな分野から紹介してるんですけど、パワーシフトは、他の例えば、そうですね、まあちょっと規模が違いますけども、じゃあエコバッグを持って、マイバッグを持って買い物に行くとか、レジ袋もらわないようにするとか、ペットボトル買わないようにするとか、なんかそういう常にやらなきゃいけないことじゃなくて、パワーシフトって一回やればもうずっとそのままでいいっていうのって、なんかやらない術はないなと思っているので、ね、皆さんこれ聞いていろんなことからチャレンジしてくださっているのもすごく嬉しいんですけど、まずパワーシフトやってみませんかっていうのは、ちょっとね、この4月の新学期の新生活の時期にもう一度お伝えできたらなと思って、今日は吉田さんにお越しいただきました。
はい、本当にそういう機会ありがたいです。
ありがとうございます。じゃあ、本当に簡単なので、皆さんこれ聞き終わった後はパワーシフトで調べてみてください。で、お住まいの地域でどういった電力会社があるのか調べて、ここがいいなと思ったところでね、先ほど吉田さんがおっしゃられてたように、今現在使っている電力会社には連絡がいらないので、新しいところに切り替える連絡をしていただくだけでできます。なのでぜひ皆さんやってみてください。よろしくお願いします。
あとぜひパワーシフトの、SNS、
はい、
インスタ、ツイッター、フェイスブックあるので、ぜひフォローしてみてください。で、アンバサダーの皆さんの情報とか、
うん、
パワーシフトにまつわるエピソードとか、いろいろ発信しているので、そういったものもシェアしていただけたら嬉しいです。
はい、
で、あと、パワーシフトについてハンディにまとめたリーフレットがあります。
うんうん、
で、これは紙のものなんですけれど、結構これが好評でですね、うん、A6 サイズってこう手のひらに乗るサイズなんですけれど、
はい、
そこに、まあ、パワーシフトの基本的なこと、とかよくある疑問質問とか、どんな電力会社があるのかとか全部まとまっているので、ちょっとお友達にとか家族に紹介するのに、まあとっても便利なものがあります。デザインもデザイナーさん素敵なのを作ってくれています。
はい。
で、これはパワーシフトの、まあ、インスタグラムとか、の DM もしくは E メールもしくは、ウェブサイトからどんな方法でもいいのでご注文いただければ、お送りします。そちらもぜひ活用してもらえたら嬉しいです。素晴らしい。
もしね、お店とかのオーナーさんだったりとか、うん、よく行くレストランとかバーに、なんかちょっとこれ置いてみたいな風に言える方がいたら、はい、ぜひぜひそういう活動もありがたいですね。
はい、
よろしくお願いします。はい、それでは吉田さん、今日はありがとうございました。
今後ともありがとう
ございました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、では今日はこの辺で失礼いたします。エメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。